カーラバンビギナーのつぶやき。トランプ政権の今。本日は18日ルールとして、8月18日の朝日新聞朝刊一面を強制的に取り上げる予定だったんですが、公式ブログでもご報告した通り、今月は18日も19日も以前喋ったことのある内容が一面に来ていたんですよ。それで2日ほどずらして8月20日の朝日一面を取り上げることになりました。そのせいで配信が遅れてしまったこと、この場を借りてお詫びいたします。申し訳ありませんでした。では見出しから参ります。強行バノン氏孤立の末、トランプ氏最側近更迭、パリ協定離脱推進、米国第一主義政権誕生導く、外交安保娘婿らと衝突、右派系サイトへ復帰となっています。私の苦手な国際政治ですね。内容をまとめますと、要するにトランプさんの側近中の側近だったスティーブン・バノン大統領首席戦略官が辞めたというか、辞めさせられたっていうことですよね。記事によればバノンさんはトランプ政権誕生の立役者で、排外主義的なアメリカ第一主義政策の推進者だったそうです。そこだけ読むと、これでじゃあアメリカの政治も少しは丸くなるのかなって一瞬思いますけど、まあ、考えてみればトランプさん自身もかなり暴走してますから、バノンさん一人が辞めたくらいでは大して変わらない気もしますね。詳しく理解しているわけじゃないので説得力はないかもしれませんが、私はオバマさんを応援していたので、その対極にあるトランプ政権をどうしても評価できないんですよね。温暖化ルールから離脱したり、メキシコとの国境に壁を作るとかね、北朝鮮との挑発合戦も含めて本当に大丈夫なのかなというのが正直な印象です。最近も事件を起こした白人至上主義者をトランプさんが明確に批判しなかったことで、大統領は人種差別を擁護するのかみたいな反対運動が激しくなっているというニュースをテレビで見まして、なんかちょっとね、怖くなってきましたね。当選前は派手なアドバルーンをたくさん上げていたトランプさんですけれども、このままだと結局大したことは何もできないまま、国内からの反発でいずれ辞めることになるんじゃないですかね。4年の任期を全うするのはかなり大変そうですよね。選挙の時にトランプさんを支持していた人たちが今どういう気持ちなのか聞いてみたいです。更迭されたバノンさんについて言えば、この方は反エスタブリッシュメント、アンチ既得権層という思想の持ち主ということで、そうは言ってもバノンさん自身世間から見れば既得権層なんじゃないですかね。そこに矛盾はないんでしょうか。まあ、バノンさんが既得権層を嫌うのは構いませんけれども、じゃあどういう方法でアメリカを反エスタブリッシュメントの社会に導きたいのか、そこがいまいち見えないんですよね。記事の中にバノン氏の最初のつまずきは中東アフリカの、イスラム圏からの入国禁止措置だったという指摘があったんですけれども、入国禁止措置と反エスタブリッシュメントの間にどういう関係があるんでしょうか。私にはさっぱりわかりませんでした。むしろ印象深かったのは、バノンさんでトランプ大統領の娘さんやお婿さんとやたら対立してるんですよね。これってトランプ一家が既得権層だから、単にそれで反発して揉めてるだけじゃないのって思っちゃいましたけれども、まあそういうことではないんでしょうけれども、それくらいバノンさんの言う反エスタブリッシュメントな思想と彼のやった政策が私の中ではリンクしませんでしたね。他に気になったのはバノンさんのこの発言です。そのまま読みますね。我々は中国との経済戦争中だ。北朝鮮問題は余興に過ぎない。軍事的解決などありえない。忘れてよい。まあアメリカと北朝鮮では軍事力に差があるので、それが抑止力になるという声もありますけど、勝ち目がなくても無謀な作戦を実行するケースは日本でも過去にあったわけだし、戦争なんて起きるわけないという楽観主義はかえって危険な気もしますね。 国のトップがやるべき一番の仕事は戦争を起こさないこと、起こさせないことだと私は確信しているので、アメリカも北朝鮮も話し合うべき時はとことん話し合って、妥協できる点はお互い妥協して、最悪の事態だけはね、回避してもらいたいです。リーダーである以上、何をしたいのかを常に明確にするのが大事ですよね。その点トランプさんは気に入らない相手に喧嘩を売ったり批判するだけで、国をどうしたいのかとか国民に何をするのかというメッセージが伝わってこない気がします。スタッフが続々と辞めていく原因もそのあたりにあるんじゃないでしょうか。トランプ大統領を見ていると、なんか本当はね、別にやりたいことなんて特になくて、最終的にトランプファミリーが潤えばいいくらいの感覚でね、大統領になったんじゃないかなって疑っちゃいます。もちろんそうじゃないことを祈っていますし、ちょっとくらい毒舌化でもいいので、とにかく戦争だけは選択しない大統領であってほしいです。カーラバンビギナーのつぶやきでした。